こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということで、今日も。
ね、なんかやっぱリアルがちょっとあれだね。情報量が多いから、フィギュアとか見ちゃう。
集中力がね。
ちょっと欠くね。
欠く。集中力欠きますから、ね。いつも集中力してあると思いますけどね。
真剣に言うとは考えてる。
真剣、確かに今日、本当ですね。よためも見てないですわ。
いや、よためもないから。いや、さっきさ、整体行ってきたらさ。
いや、この前整体だったんですね。
そうそうそう。
朝ね。はいはい。
いや、メルセデスが経理にならないって言うんだよ。ベンツが。
整体の先生がそれで悩んでたんです。
悩んでたっていうか、いや、俺、メルセデス見てきて、超かっこいいって、みたいな話してたら、いや、僕も欲しいんだけど、経理にならないですよねっていうから、何がって言って、いや、だから僕 BM 乗ってんですよって。まあ、さ、BM をベンツ
で乗ってベンツは
ダメだから、BM 乗ってんだって言って。
何それ？
いや、謎でしょ、うん、いや、で、
何それ？
いやいや、何それでやんの謎かけならばと思ったけど、うん、いや、で、税理士よっぽどなんかこうひねくれてるじじいかなと思ったら、うん、40勝です。俺と同じぐらいで。うん、じゃあ、その先生何乗ってんのって言ったら、車乗んないんですって言って。
どういう？
いや、わかんない。わかんないんじゃない？そのメルセデスはちょっと、みたいな。
ちょっと待って。
いや、だから、
どういうこと？い
や、わからん。だから価値観なんで。で、じゃあ、その先生はチョコが好きなんだよ、メルシーのね、うん。で、チョコを、その低 GI、IG、わかんないですけど、低、なんかそれを先生にあげて、それは経費かっていうと、経費だって言うんだって。いや、メルセデスはダメなんだ
よ。いや、でも、あれじゃだって、おみやっていうか、
そうそうそうそう。
それは経費。
でもその先にしたらそれはもうなんか別に知り合いにあげてるだけで経費制とかじゃなくて、プレゼントだけど、別にベンツはその金持ちの社長のところに
行くし。結局なぜベンツがダメなのかのロジックは聞けなかった。
聞いてないからなんか俺にそれ教えろって言ってくれって言って、その法的になんかあんのか。だからフェラーリとかいうやつはいるよ。
あ、
そうです。ちょっとこの間なんかツードアはダメだみたいな。
よくありますね、その話。
それなんだろう、俺ツードアの瞬間が。
本当じゃん。
ビートル2と、あれ
なんだわ、すごい乗りにくいですもんね、後ろ。
え？いや、乗りにくかろうと乗りやすかろうとね、別に。その、よくわかんない、2ドア理論もわかんないけど、メルセデス理論も、じゃあ、
新しいですね。
アストンマーチンはどうなんだみたいなさ。
確かに。
いや、わかんない。順位がわかんないから、ジャガーは上か下かもわかんない。
何本はいいのかみたいな。
そうそうそう。BM って、俺カローラってやったらわかるよ。
あ、そう。
トヨタなのね、みたいな。国産車っていう意味でとか思うけど。
それもよくわかんない。
よくわかんないけど、なんか、いや、なんか、日本をリスペクトしてるの。
はいはい。ちょっとそんな。税理士の仕事って何なんですか？
いや、でもこの人の、この人、すげえ重要なことでこれを思って、だからその人は、社長になったらメルセデスに、ベンツが乗りたいと思って幼少期から過ごしてきたわけだよ。
そうなの？
俺聞いた。
実際？
聞いた。
あの、施術受けながら。
だってもうそれ嬉しいから、その人。手術15分直してくれたから。
あ、多分。大事な情報だ。
大事な情報だと思う。もうこれお得やなと思って。いや、それで。
確かに、ね。
でもその税理士に払ったがために BM しか買えないんだよ。BM 好きにしたらいいだろうと思う、うん。それで BM のやつ
を。でもね、ベンツ乗るために。
でもこれ根拠がないんでひどくない？
確
かに。訴えた方がいいよね、そんなのね。その人生変えちゃった方がね。
訴えなくてもいいけど。
いや、俺なら訴えるよ。
税理士変えればいいじゃん。
いや、でもわかんないよ。だって、ついには本当だと思ってんのよ、それは。なんで医者に行ってそう言われたんだよ、だって。甘いもの食べちゃいけませんっていう、酒飲んじゃいけませんって言われて、他の医者に行ったら、いや、それ関係ないですけど、酒みたいな言われてるんだよ、私。いや、せっかくやめてきたのに。
訴えはしないけど、ちょっと残念な気持ちで。
いや、訴えていいと思う。
え、結局、その先生と付き合い長いんですか？
いや、長い、わかんない。そんなになんか、若い先生だから、若い、その、生体の人だから、うん、短いというかね、独立して何年かだろう。まあ、うちがやるほどの規模ではない。
いやいや、じゃなくても、いや、早く言ってよって話します。
え？
早く、ね、番組でも質問してくれりゃいい
んだ。いやいや、聞いてないじゃん。俺がお世話になってる
から。ああ、そう、そうか。ちゃんと教えてあげたいんですけど、私も連絡しておきます。言われる
こ
ときます。
いや、もう言う、ああ、そういうこと。
そうそう。ちゃんと聞いといてよ。多分、どんどん流ります。長くなります、手術が。
お得や。
いい仕事してます。まあ、そんなところでね、早速質問いきたいと思いますが。今日の質問ですが、大久保先生、いつもお笑い番組なのか、真面目な経営番組なのか分からないけれども、結論としては面白いお話をありがとうございます。ゲスト出演されている白川先生の10分で M&A 戦略も合わせて勉強させていただいております。すごい質問です。小規模ディールの MA において、仲介業者だけに頼らず、DD または FA を入れる、 タイミングはいつが適切なのかどうか教えていただけないでしょうか。デューディリジェンス、ファイナンシャルアドバイザー、これですか、うん、介護事業を営んでおり、多角化戦略の一つとして MA の経験があります、はい、その際、仲介会社経由で1000万規模の買収を行いました、うん、結果としてシナジー効果があり、買収したことは後悔しておりませんが、後々調べていくうちに交渉していれば半額くらいまで下げられたのではないかということが分かりました、うん、当時 MA 初心者でもあり、評価額の算定方法など何も知らなかったのですが、諸条件を今考えてみると、結果的に買収後は給与総額が上がるため評価額が下がるという計算ができることを知りました。イビッタとかいうやつです。理論上だけでいくと買収額が500万くらいに下がる可能性があった。しかしこちらが強気で交渉していたら結果的に破綻になっていたかもしれない。一方、もし FA に入ってもらっていたら DD の費用がお加味しても得だった可能性、さらに言えば事前に見えるリスクも洗い出しできた可能性など、いろいろと振り返る要素があります。今後も MA を考えており、小規模ディールの案件において FA やデューディリジェンスの依頼をする判断基軸などありましたらアドバイスをお願いいたします。
はい、
ああ、小規模ディールね。
なるほどね。まあ、1000万ぐらいだからどこまでコストかけるのかみたいな。
これでも、ありがちな質問というかな、質問はなんもないのか。ありがちな課題感ではあるんじゃないですか。
この、だからね、その、買収額が理論で500万下がる可能性があったとか、そんなこと言うならもう MA しない方がいいんじゃないの。で、まあ、やっぱ唯一無二じゃん。
MA。
でさっき俺の顔としたメルセデスももう唯一無二だから、ある一番
の、ね、フィギュア的な話。
フィギュア的な話じゃなくて、やっぱ一個しかないもん、その。いや、新車はあるよ、いっぱい。
なるほどね。
新車はあるけど、その、旧車は一個一個一点ものでしょ。
確かに、後ろに見つめられてる天野武は何十分の1って書いてありました、
ね。あれは新車。あれは新車。
あれは新車。
だって新品で買ってる、うん。新車、中古車はやっぱ一品一品違う。
あ、そういう意味ね。あ、なるほどね。
そういう中古車というか、でも MA はやっぱその、理論上どうとか、まあ、あるけど、なんていうかな、そこを言い出すともう蹴りがないし。
なるほど、なるほど。
まずその、お得意なの
損得感だけでの判断すんなら、MA すんなよっていう。
まあ、すんなまで言わないけど、それ言い出しちゃうと蹴りないし、だから何なのっていうか、まあ、投資回収がどれくらいできたかっていうところが、その、
論点であって、
その時にその回収できて、それができてないとして、それが隠れた瑕疵等によってそので投資回収できないというのであれば、デューディリ入れた方が良かったよねって話になると思うんだよ。
この方はそういう意味で言うと回収できてるって言ってます
よね。できてんならいいんじゃないかって話で
確かに、
ね、この案件で言えばね、はい、そのあとは給与総額が上がるっていうのはちょっとよく分かんないんだけど、そのまあなんていうの、不当に安い賃金で使ってたのか、まあ、あるいはその事業譲渡でうちの基準にしたら上がるから利益が出ないのか、
うん、
それはちょっと分かんないけど、まあ、そこはでも本当は自分でも調べられたよねっていうところ
だと思う。
で、その安くなるから入れるというよりは、そのさっき言ったみたいなリスクの洗い出しという意味ではやっぱデューデリは入れた方が良くて、特に MA 戦略をこれからやっていくんだったら、まあ、どの程度のデューデリをするのかっていうのもやっぱ自分である程度判断できる、あるいは信用できる専門家と組むっていうのは必須なんじゃないかなと思う。その、まあ、うちもそうだけど、デューデリやってる、人は大体その専門家だから、
うん、
まあ当たり前だけど、その、まあ本当にだから税、まあ本当にでかいディールで税務デューデリしかやらないとか、税務の話しかできないけど、
うん、
基本的に小規模ディールだと全体感は分かってるというか、だから、本当はね、ホームとか財務とか分けないで、やっちゃうのがいいのかなとか思ったりもするぐらい、やっぱ今案件も多いし、で弁護士も忙しいと単価も高いしさ、
はい、
ホームなんて大体株の話と労働問題の話でしょ、
うん、いやそうですね、
俺ができるわっていうのは言うとこないんだでも別に弁護士がやる必要なくないって話よ。なんかだって争うわけで、それこそ非弁行為みたいな、前のね、そのバンクミーティングとかで銀行交渉とかするんだったら確かに代理人っていう立場が必要かもしれないけど、逆に調査するのは法律に詳しいおじさんでいるわけだ
よ。まあ確かに。
まあ少くらい言えば、ね。まあ、だからそれも含めて、その。
業務問題確かにね。法律は前提だけど、法律別に扱わないで解決することだらけですよね。
そう。そう。結局だからリスクありますしかないから。
うん、
だからそういう専門家と組んであると多分ディールしないんだよね。
なるほど。
だってリスクしかない。生きてるリスクあるってね。
生きてりゃリスクあるって、なんかすげえ久々に聞いたなんかこう、ざっくり見えるんです
よ。いや、だって死ぬリスクあんだろ、生きてるって。そう、前の会社の社長に言われて、お、そうだなと思って。僕はリスクしか取ってない。いや、そんなことない。
今の流れ突っ込みなかった気がするけど。いやい
や。ほんで、だから、その、例えば1000万ぐらいのディールにね、1000万のデューデリは入れないわけでしょ。まあ、本当に危ないかもしれないと思って入れても全然いいと思うんだけど、うん、ただ、まあ、ポイントが分かってくるわけじゃん。うん、そのポイントに合わせて、専門家をうまく使うみたいな、ところをうまくやっていくっていうのが、まあ、安かろう悪かろうでもダメだし、
うん。
うん、だから自社でできるとかもある程度ね、いいことに大きくなってくればいいんだろうし。
なる
ほど。うん。そこの感覚が分かんないと、やっぱり、ただただ中華に言うこと聞いて、やっても当然失敗する可能性もあるし、この、まあ、後悔してるのは価格、まあ、だから変なもん出てこなくてよかったよねって思った方がいいよ、逆に言えば。
ああ、むしろ、よかったね。
何もしなかったので、そう。
まあ、でもこの方もあれですよね。今後のことを考えたときに、別に後悔は全然してないけど、
うん、
改めて、ゴー先生、小規模ディールの依頼のなんか判断の軸ってどうなの？基本どうなんですか？基本、小規模だろうが、ちっちゃくろうが入れたらと思って
る。入れたらと思ってるけど、これもだから、また、なんで理想論かもしれないけど、税理士やれよと思うよね。
税理士が。
税理士が
やれよ。
あんたは顧問税理士、顧問弁護士やるのが一番早い会社のこと分かってるから。
そうだよ、今までの付き合いは。
で、まあ、向こうの会社のことは初めて見るけど、うちが結局買ってどうするかっていうのがシナジーとか、その投資回収だから、
うん、
その時に全然知らない人に言ったって、俺いつよって言ったってさ、その会社がどういう会社か分からなくていいかとかも、逆に顧問すればさ、あの担当のあいつここに持ってったらいいじゃんとか分かるわけじゃん、
始ま
ってれば。まあ、極論言えば。で、まあ、どのぐらい、その、まあ、例えば俺らも新規で依頼受けましたと言った時にさ、ゆでにね、ちゃんとレポートをすごいしっかり仕上げるじゃん、当たり前。まあ別に他も仕上げる。だけど、そこにかかるコストもあるじゃん。
うんうん。
だけど、それよりもこの案件を進めるかどうかとか、どういうリスクがあるかっていうことが多分優先度が当然高いから、その成果物に金が払ってるわけ多分ないんで。そうすると、どの程度の成果物でやっていくかっていうのもさ、調整でつくじゃん。
確かに。
うん。あとはその流れもあるよね、一連。まあ、こういうディールならやるんだなとか。っていうのはその、ね、この方がやっていくのに、いろんな基準が多分できていくと思うから、それが理解できている専門家と一緒にやっていくのがいいって考えると、本来は顧問がやるべき。ただまあ、これもなかなかやってないっていう問題もあるんで、
ね。そうだよね。せっかく顧問料を払って一緒に見てもらってたのに、その先生ができたらそのままお願い、ね、追加はあるでしょうけど、お願いできるのに、できないんで、別の FA を探してきて、やんなきゃいけないっていう、なんかすごい残念な気持ちにもなるよね、これ。
そう。だから、まあちょっとね、もしあったら、まず顧問税理士話してない可能性もあるんで、まあ話すと止められるとは思うんだよね。大体リスクあるって言うから、あるっつってもね、それは。
生きてるだけでリスクがあるとは言わないでください、ね。
絶対なと思って。
うん。いうこと
だよ、ね。だから、まあ、ある程度は社長の感覚もつけていくべきだと思うよ。それを専門家にデューデリー入れたから、誰をデューデリーに入れるかでもやっぱ結果違うし、FA だ。っていう、あとはその、何のためにやっぱ MA するのかとか。
うん。
そしたら金額がね、どうこうの話じゃない。絶対取らなきゃいけないことは取らなきゃいけないわけだし。
これいろいろやってきてて、現状って小規模ディールの場合は FA をお願いしたいって言った時って、どういう風に探すんですか？小規模ディールをやってますみたいな人って、
いるよ、いるよ。
それを、何、メインでやってる方々を、ネットとかでGoogle に出てくる
感じですか？出てくると思う。なんか小規模、事業とかやってんじゃん。だから、まあ基本的には仲介が入っちゃってるから、今の現状
で。そうですよね。
そうするとだから二重コストになっちゃう。
うん、FA
でやって。だから、ある意味、デューデリやってくれる事業が、FA 的な立場を取るっていうサービスっていうのは、まあ、普通になっていくんじゃないかなと思って、俺らはやってる。
なるほどね。でも、まだだいぶプレイヤーは足りないっていうところなんですかね。
まあ、やる気ねえもんな。申告書作ってりゃいいと思って。早くもなくすっつうの、申告書。
それは、JGC 業界のところ。イライラっとっていう感じの。
もう酒やめてイライラすんだわ。
ちょっと待って待って、それをここの1対1の収録で当てられると、僕が吹き飛びますけど。
本当に、全然酔わずに片番できるから、ね。
結局
全然
結局片番できる。
むしろちゃんと狙いを定めて。
むしろ強くなるというところですかね。
まあ、まあ、そういう残念な業界構造でもあるけれども、まあ一回ね、あの、顧問税理士に聞いてみて、で、ダメなら、あの、
問い合わせください。
問い合わせしてもらって、うちがバックアップするとかもね、できるんで、その税理士を育てなきゃいけないからね。
まあ、そういうところで、まずは顧問に確認をしてみてダメだった場合は、ぜひ、あの、こういう番組の関係もあるんでね、お問い合わせいただけたらというところですかね。
はい。
FA は基本的には小規模で入れましょうということで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で、税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。